インタビュー。
そういう意味でね、語学、特に英語、僕自身も今改めて巻き直してもらった感じなんですけど、やっぱりこの中でもう一個大事なのがね、情報、どういった情報を取るかっていうところでね、今回の著書もそうですし、今までの中でも散々いろんなね、情報源、ニュースなんかも言っていただいてきたと思いますけど、これやっぱり肝心なのは、例えば BBC 見てても、ニューヨークタイムズ見てたとしても、それをどう使うかとか、
そうなんですね、
見てどう、そうやっぱ次のそこが難しいと思うんですけど、で、聞きながらすいません、ちょっと質問戻っちゃうんですけど、一個基本的な話なんですけど、例えばニューヨークタイムズとか BBC 僕も見てるんですけど、まあ自分で勉強してるつもりでも今も、やっぱ特にニューヨークタイムズはまだ分かんないの多いんですよ。そういうのはさっきの話じゃないですけど、やっぱ目的は、そのどういう情報がっていうことが大事だと思うので、それは全然、例えばディープラーニング翻訳とか使ってもいいんでしょうか。
翻訳はもちろん使ってもいいんですね。ただね、翻訳しただけだと結局その例えばニュース報道のコンテクストが分からないです、意味合いが背景が分からないと理解ができないんですよね、例えばですね、そうね、例えばそのこの前イギリスが AI に対して政府が大規模に投資するというニュースがあったんですよ。だけどそのニュースだけ読んだら、あ、イギリスは AI に投資するんだ、終わっちゃうんですよ。
終わりますね。
だけどそこで周辺知識があったりすれば全く理解は違いません。例えば、イギリスの場合は新しい技術に対して投資するためにこういう税控除があると、それからそのイギリスにはこういうヘッジファンドがあって、ヨーロッパでは実はヘッジファンドとか、まあ、スタートアップに対するその投資額が一番大きいと、それからイギリスにはどことどこに、まあ、AI の研究拠点があって、はいはい、どういう研究者がいて、どういう人が働いてどのぐらいの規模か、それからどういったその技術を排出しているかということですね、はい、それからイギリス政府はじゃあそこに投資をしてアウトカムとして何を得ようとしようとしているのか、どういう政策があるかと、いう知識が事前にあったら、そのニュース一本を見て、パッて分かるわけですよ、いろんなことが。だから結局日本の人が英語のニュースとかね、いろんなものを読んでも分かんない分かんないって言ってるのは、結局そのね、周辺知識がないからですね、バックグラウンドがないから、だから正しい解釈ができないんですよ。だからこれは日本の一般の人だけじゃなくて、日本の会社もそうなんですけども、日本の会社は海外に投資をして失敗することが本当に多いんですよ。これは表には出ないです、出さない、出せないですね。なぜかというと、彼らは投資先のね、市場とか、それから消費者の、消費動向、それから実際の生活レベル、教育レベルとかですね、それからその会社が投資しようとしているビジネスがどういう位置づけにあるか、どういうふうに消費者がどんなコンペティターがいるかとか、そういう周辺情報を全く理解しない日本の会社の人たちは、非常に有名な会社とかの幹部の人でも知らないんですよ。
もう今大体顔が見えてますね、会社
多いですよ。でその人たちはさらに、例えばそのイギリスでこういう政策があって、まあ、投資する時に政策なんかも調べたりするんですけどね、この政策ができた背景とかを知らないんですよ。歴史とか、それから政治経済の背景を知らないんですよ、彼ら。だから例えばイギリス政府はこういう政策を作りました、でその政策はこの会社のビジネスに関わってるみたいなことを見ても、だからその背景が分かってないから、本当にお金を入れていいか、入れちゃダメなのかが分かんないんですよ、背景がね、結局だからニュースだけ見てたら分かんないです。その背景というのはじゃあどうしたら分かるかっていうと、例えば歴史ですね、それからその地域、その、まあ、投資するところの社会ですね、社会の状況ですね、例えば人種構成とかデモグラフィーですね、これは人口構成、それからまあ社会問題ですね、どんなところに、まあ、紛争の種があるかとかですね、それからそこの土地の人たちの本当の人なりですよね、どんな生活して、どんなものを食べて、どんなものが好きで、どんな考え方をして、どんなものを好むかということですね、こう社会のその状況を知るというのはですね、そういうこととか、それからその、まあ、例えば政策の方、その政策の成り立ちですね、これは歴史に関わるんですけども、例えばこの地域は国はこういう問題があった、その問題というのは実はこういう歴史的な経緯がある、じゃあそれを解決するためにできた政策なんだと、そういう知識があれば理解が全然違うわけですね、だけどそういうことは普段の新聞とかテレビのちょっとした海外報道だけ見てても絶対分かんないですよ、
分かんないですね、
分かんないですよ、だからやっぱり普段から 歴史とかですね、うん、文化人類学、これすごい重要なんですね、うん、社会学、うん、政治学ですね、うん、文学ですね、
はいはいはい、
うん、哲学というものをやっぱ幅広く学んでですね、うん、そこから得たエッセンスを持って時事問題とかニュースを見ないと分かんないんですよ、うん、背景がね、うんうん、だから幅広くやっぱり勉強することが大事だと思うんですよね、
う
ん、
そういう意味で今ね、うん、あの言葉はとしては結構リベラルアーツとか教養って、
う
ん
う
ん、
そうですね、
その教養のための教養になっちゃあれですけど、もちろん大事ってことですね今。
そうです、うん、特にね結構これは意外なんですが、戦前の日本とか、まあ、戦時中そうなんですけども、うん、師範学校に行く方とかですね、はい、それからその、まあ、旧制中学とか旧制高校とか、うん、それから軍の学校はですね、はい、意外とリベラルアーツを熱心にやってたんですよ。
あ、そうなんですか、うん、で
それ私は知ったのは、ええ、あの海軍機関学校とか海軍兵学校のことを私は調べたんですね、
ええ、
うちのおじいさんは海軍機関学校に行ってたもんですから、はい、カリキュラムも調べたんですね。でそしたらね、文学を勉強する時間が意外と長いですね、でね、彼らはね海軍のエンジニアを養成するための学校ですから、まあ、もちろん物理とか機械工学の勉強なんか数学なんかやってるんですが、その他に英語劇やってた、それからアイドガー・アランポーを熱心に読んでたんですね。それから日本文学も勉強してた、はい、それ哲学もやってたんですね、うん、で結局なんでそれやってたかっていうと、やっぱり他の国と戦争をやるためには、うん、やっぱその国の人たちを知らなきゃいけないんですよね、うんうん、その背景にある哲学とか、うん、考え方とかですね、うん、人間を、
はい、
それを知るのにはやっぱり演劇とか文学とか、
文学そうですね、
哲学やるの大事なんですよ。それから歴史もよく勉強してる方たち、うんうん、だから卒業生の方が書いた文章を読むとですね、うん、すごいんですよ、教養 の、うん、あの幅がね、いろんなとこから引用してるんですよ、
うん、
哲学とか文学とかを、
うん、
あ、だかそれでリーダーになったり、戦争やるっていうのは本当にもう死ぬか生きるかの話ですからね、
うん、
そういう状況だからになるから、
うん、
あ、教養が大事だなと、相手の動きを理解する、
うん、
相手の意思決定を予測したりするのにはそれが下地にないと分かんないですね。
うん、
だそれをなくない状況で投資しちゃったりビジネスやったりするからね、失敗する人も多いですよね。
そりゃそうですね、ジャングル目隠ししていくようなもんですよね、
うん、そうなんですよ。だから例えばこれは非常によくある例で、そうですね、あの例えばね、軍の場合は、
はい、
あの戦地で食事をしますよね。だけど敵の食文化を知ってれば、
うん、
どういうふうに料理をするかって分かるわけですよ、
うん、
例えばイタリア人だともうパスタなんていらんないですよ、彼らね、はいはい、炭水化物なんていらんないです、うん、だからやっぱ火使って料理しちゃうわけですよ。そしたら絶対煙が上がるんですよ。
そうだ、
だそれを知ってれば、じゃあどこどういう事象があったら、うん、状況が起こったら攻撃すればいいか分かるわけですよ、うん、湯気上がったら、うん、あいつら食事してるからじゃあアタックしろとかね、うん、だと食事の時間ね、習慣が違いますから、朝がっつり食べる国と、うん、もう全然食べない国があるわけですよ。で食べない国だったら、まあ、朝攻撃してもしょうがないなというのがあるかもしれないですね、うん、まあ、朝がっつり食べてる国だと朝あいつらリラックスしてるから、うん、じゃあ攻撃してやるってなるわけですよね、はい、でそういうのはすごい重要ですよね、
うんうん、これでも 今の話だけでもここの部分だけで流したいですね。やっぱり日本でも空前のじゃないですけど教養ブームとかね、リベラルアーツブームってありますけど、今みたいになんで本当に教養が必要なのか、まあ直ちにこうね、あの仕事に役立つとか儲かるとかっていう話は聞きますけど、今のところをやっぱり知ってるか知らないかというか、なんででしょうかねっていうのもあれですけど、なんで日本ってこの一番大事なとこ説明抜けんですかね。語学の 大切さもさっきみたいな話ないし、
やっぱり私が思うのは、うん、あの戦後になって教育内容はガラッと変わっちゃったんですよ。だから戦前の人たちはそれを知ってたんですよ、よくね、
今の話だとね、そうですよね、うん、
だと思います、
うん、
よくご存知でしたそれは、
うん、
だから戦前の教科書とかを見るとそれは分かるんですよ。熱い教養の部分があとね、あの私すごい最近見てびっくりしたのがね、あの小学尋常小学校の地理の教科書ですね、うん、戦前のあれ内容が深いですね、
うん
うん、だ尋常小学校に行く子たちっていうのは成績優秀者だから、将来のリーダーを育成するための教育課程だったんですよね、はいはい、だから彼ら地理のことをよく知ってないと会社経営者になったり軍人になったり行政官になったりとかしても失敗しちゃいますよね、
は
い、地理って言ってもそのあの科学的な地理の方だけじゃなくて人文地理も入ってる、詳しく書いてあるんですよ、はいはいはい、それはあ 結局あっちの人のことを知りなさいっていうことだったの、うん、でそれを分かってたの戦前の人たちはね、うん、だからその人たちっていうのが第一線から退いちゃったり、うん、それから戦後はその公職から遠ざけられちゃったんですよ ね、
そうですね
表職とか、はいはい、あの政府の仕事とかね、うん、だからポカってそこに穴開いちゃったの。だからそういうことを知らない人たちが教育をこうやるようになったから、うん、やり方が変わっちゃったんだと思うんですよね、うんうんうん、だったと思うんですよ。
あでも確かにこの前お話があった戦争体験者の方が小学校か中学校で終戦をちょうど真ん中の時に迎えたら本当にゴロッと教育が変わったって言ってました、
ねうんうん、だから戦前の教育がそんなにあの鬼畜米でどうと
なんかもうそっちのイメージだけだけど良かった部分もあるって
ことですね。あのね教科書見るとねそうでもないんですよ。そうでもないでね私もすごくびっくりしたのはですね、うん、イギリスで今子供が学校行ってますけどこっちの教科書を見るんですね、うん、そうするとね日本の戦前の教科書は似てるんですよ、うん、内容が。
あそうなんですか、
うん、非常にあの内容はドライですね、うん、淡々としているんだけど、うん、ファクトがぎしっと入っててね、はいはい、よくできてる、
うんうん、
で世界観がなんか、はいイギリスのその歴史とか地理の世界観っていうのが、うん、だから日本戦前のとねやっぱ似てんの。
へ
え、うん、びっくりしましたそれはね。あこういうことをしてんだと思って、
うん、まあでも逆に日本の戦前はそういうファクトをちゃんと入って
た、ね
うん、
入ってただからレベルの高い人だよ。だからそんなに勉強が得意じゃない人たちには、うん、あの読み書きを一生懸命教えてたわけですけど、だからリーダーになる層の子たちっていうのは本当にエリート教育をね、うん、受けてましたよね、
うんうんうん、
で例えば軍の学校なんかもだからスポーツもさイギリスのその貴族のやるスポーツをやってたんですよね、
うん、
ボートガレッタとかね、
はいはいはい
うん、クリケットやってラグビーやってでイギリスでもそれは軍の学校でもやってましたけども、はい、本当にねイギリスの貴族レベルの人たちが、うん、やるスポーツなんですよテニスとかもね、
うんうん、
それを軍のこと軍人になる人たちが教えてたのね、
うん、
だからスポーツも教養だから結局いくらあっちが敵だとか言っても、うん、もしかしたらその同盟になるかもしれないから、ね、お付き合いができないといけないですよね。
す
お付き合いが、
うん、
あだからこれお付き合いをできるようにするために教えたなと、
うん
うん、テニスとか
社交術
大事だから、うん、それから結局劇とか詩とかもね大事なんですねヨーロッパでは知らないと、
うん、
あの雑談ができないから、うん、絵とかね、うん、あそれも教えたね。で軍の学校に当時行ってた人たちの学業で選抜されたんだけど家が倒産しちゃったとかね、
うん、
田舎の農家の息子の人とかいっぱいいたんですよ、はいはい、うちのおじいさんとかも家が倒産しちゃったから、うんうん、それでまあ勉強はよくできたからそれで入ったんですけど、うん、だから決してその恵まれた環境の人じゃないんですね、
うんうん、
でそういう子たちにも教えてたそういうことをね、
うんうん、
でとても西洋式の立派なレンガ造りのビルの中で、はい、あの勉強させてあげてでコースメニューのマナーも教えてたね、うんだから食べてるものがヨーロッパ式のコースですよね、
うんうん、
で朝食はイギリス式やった、
うんうん
うん、それも勉強のためですよねあれね、
はいはいはい、
ああと思ってあそうだったんだと思ってだそういうことを教えてだからあのただ単に勉強を教えるんじゃなくてお付き合いの部分、うん、教養の部分も大事だということを戦前の人は教えた
か
なと。
じゃ本当になんか改めてですけど教育、
うん、
教養、うん、勉強って何なんだろうって考えさせられるしやっぱり大事ですね。
いや大事ですね、うん、これはね
個人としても国としてもね、
うんうん、私はこれを自覚したのは自分がねあの実務にいて、ねまあ、あのいろんな国でビジネスやって失敗しちゃうね日本の会社とかいっぱい見てきたんですよ、うん、実例を、
うん
はあ、こんなダメだよと思ってもお金いっちゃったりとかね、
うんうん、
それからその日本の政府の仕事とかもやってたんですね経験されてたんで、でその時もやっぱその海外でもう先行してる政策を日本に持ってこようとするんですよ、うん、だけど持ってこようとする人たちっていうのがその背景を知らないわけですよ。
やっぱさっきのところですね、
うん、さっきのところなんですよ、うん、だから社会の状況が全く違うのに、うん、外国の政策を日本に持ってきちゃうからそれはうまくいかないですよね、
うんうん、
人が違うわけですか、はい、考え方違うし状況が違うからね、うん、あなんでそうなるのかなと思ったらやっぱりその方たちっていうのは周辺情報を知らないからなんですね、
うん、
下地になる知識がないからなんですね、
はいはいはい、
それから実感として分かんないですね、うん、体験してないから、うん、外国の人ですともう実際に同じ釜の飯を食ってるわけじゃないし、
うん、
一緒にスポーツやったりとかなんか旅行したりとかね遊んだりしてるわけじゃないから、うん感覚的に分かんないでしょうね、
うんうん
うん、
そういう意味ではちょっと具体的にですけど まあ、今の語学はまずちゃんと学ぶということで、もう一個の情報、そして周辺のいろんなものを学ぶときに、もちろん世界全体で学ぶのもいいかもしれないですけど、あまり広すぎるんで、せっかくだったら、例えば僕だったら今回このロンドンに来る前に、例えばポルトガルがすごく良かったので、じゃあポルトガルでビジネスしたいとなったとき、まあ言葉もですけど、ポルトガルの情報を得るっていうときには、いわゆるまあニュースもですけど、そのファクトベースもだったり、あと実際やっぱりできればポルトガルの人と実際になんかつながったりとか、なんて言うんでしょう、ファクトとあとリアルでのつながりとか、そういうのも含めてちゃんと学んでいくことが大事になってくるんですかね。
そうですね、コンプレヘンシブに総括的に、うん、あのいろんな側面から情報を得て分析するのが大事ですよね。やっぱりあの二次情報だけだと、新聞とか雑誌とか二次情報だけだと分かんないですね、はい、結局書き手のやっぱり主観が入っちゃってますから、うんうん、であくまであの事件とか起こったことのスナップショットに過ぎないですね、うん、スナップショットの中でも本当にその一部しか表現ができないですね、うん、文字っていうのは、うん、だからそうじゃなくて、もう実際にそこの土地の人とお付き合いしたり、はい、やり取りしたりね、もう商売やったり、まあただ単に友達になるわけでもいいと思うんですけど、うん、
全然違いますよね、
うん、で全然入ってくる情報とやっぱり理解がね、レベルが違いますよね、うんうんうん、でこれもっと究極的なレベルでの理解は、そこの土地の人と一緒になることですね、結婚するためにも一緒に住むということ、はいはいはい、もうこれはレベルが違いますね、理解のね、本当、
うんうん、
私は自分が実体験してるから思うんですけど、
はい、
まあ主人がイギリスの人だからっていうのもあるんですけどね、うん、やっぱね中に入って身内になると見えてくるものが全く違いますね、これはね。
これ例えばね、うん、具体的に一つって言われても困ると思うんですけど、うん、例えばどんなことがありました
。例えばね、これ家族関係なんですけどね、日本のメディアだとなんかヨーロッパとかイギリスの人たちっていうのは非常に個人主義独立しててね、うん、家族関係はドライでなんて書いてあるんですね、うん
はいはいはい、
そんなことないんですよ日本と変わらない、
変わらない、
うん、変わらないどころか日本より、うんベタベタしたところがある、
うん、
で相続なんかもね相続なんか日本より揉めますね、はい、イギリスの方がみんながめついから、
うんうん、
あ日本より揉める、
うん、
それから嫁姑関係だって日本よりひどかったりしますよ。
あそうですか、
うんうん、実際中から見るとこんななのかと思ってね、うん、で介護だって親の介護だってイギリス人たらい回ししてますよ子供同士で
、うん、
日本でもたらい回しになるってとか言うけどね、うん、そんなこと他の国も同じですよ、うん、お金絡んでくるからね、
うんうん
うん、変わんないやこれと思ってね。
まあでもね、それこそ結婚するとかっていうのも究極のもう一時情報っていうかね、もう中に入っちゃうことですもんね。
本当中に入っちゃいますからね。それからご近所とのお付き合いとかね、自分が病気して病院に入院したり出産したりとかですね、うん、家族の介護で、
はい、
まあ、お看取りも入ってきますよね。そうするともう本当に地元の生の姿が見えてくるんですね、うん、あと付き合うっていうだけでもお付き合い、まあ、彼氏彼女ならどっかの国の人とか、
はい、
それでもまた見えてくるものが全然違いますね、うん、ただ単に本読んでるだけだよね、うん、本当にその日々の生活の中でどんなものを食べるかとかね、
そうですね、
うん、洗濯物をどう洗うかとかさ、入浴の習慣どうかとか、うん、掃除はどういうふうにやるかとかですね、うん、友達とのお付き合い、お金どういうふうに使うかとかね、お金使うのでもどこにお金を使うかですね、
うん、
日本人と違うんですよそこがね、
うんうんうん、
あと冠婚葬祭ね、うん、
もうそれだけで本書けそうですね、なんか違いそうですね、世界の冠婚
葬祭たくさんな冠婚葬祭もだから、うん、どの冠婚葬祭の中でどこを重視するか、そこの地域は、うん、でどのぐらいお金かけるか、どんなものをあげたりもらったりするかとかですね、
うん
うん、それから席次をどうするかとか、
あ
誰が、
ねありますね、
上座に座るかとかね、誰を招くかとか、はい、あとそのどういうふうな揉め事が起きるかとかですね、
うん、
そういうのもやっぱ地域によって違うから、
はいはい、
そういうのが分かるんですよ、身内になれば。
そうですね、
冠婚葬祭嫌だって嫌だじゃないし、結局強制参加ですから、うんはい、お客さんじゃないから、はい、身内だから
個人主義だから行かねえよってわけにいかないわけですよね。
行かないです、うん、かえって日本より厳しかったですその辺がね、
うんうん
うん、だとそこでどういう言葉話していいかとか、はい、ダメかとかね、うん、あるのですよ、
うんうん、
でそういうことはみんな知らない、
うんうんうん、
でそれを分かってると、だけど例えばそこの国でどっかの会社商売した場合、じゃあこういうものは売れるよっていうの分かるんですよ。
そうですね、
この人たちこういうものは買わないわとかね、うん、分かるわけですよ、うん、だって洗濯の習慣も分かる、服の好みとか食べ物の好み、うん、あの人間関係がどういうのか、はい、冠婚葬祭どういうのかって分かるわけですよ、うん、中からね、
うんうん、
これは本だけ読んでると分かんないですよね。
そうですね、うん、 じゃあまあいきなりみんなが結婚っていうのは難しいかもしれないですけど、うん、せめてね本だけじゃなくてやっぱ外に出て実際人と接しないと、
うん、あと観察をするといいですよね、うんうん、会社で働くだけでも本当によくわかりますね、その時はね、うんうんうんうん、会社に行ってるだけでも飲み会はどうやってやった誰に、うん、あの飲み会を調整やれって命令してるかとかね、うんうん、誰が来る来ないとかですね、はいはいはい、どういう場所に行くとかね、うん、そういうことでもわかるし、会社でもどういう感じの人がこの土地では昇進するかとかですね、うんうんうん、それ重要ですね、う
んうんうん、でも大変と思っちゃうと大変だけど、うん、もちろん大変なこともあるでしょうけど、やっぱりそれを今の話聞いてちょっとある意味好奇心持って興味持って、ね、まずトライしていかないと、
トライしてよく観察することですよね、うん、細かくね、じっくり見るとだんだん分かってくる、こういうことかここではと思って学校では注意しなきゃいけないとか、うんはいはい、私も過去いろいろ失敗してみましたね、若かったから分かんなくて、はいはいはい、だんだん分かるようになってきて、
なんか例えば1個挙げるとすると
1個挙げると例えば仕事ではですね、うん、例えば日本だと、はい、なんか海外の人ははっきりね、はい、もう意見を言うとか言うんですよね、うん、個人主義、ヨーロッパとアメリカは個人主義でみんなはっきり自分の意見を言って、うん、議論は活発にやるんだとかそういうことを言って、そうじゃないですよ、うん、仕事だと、うん、上司が言ったことは全て素晴らしいと言わなきゃダメなんです。
あ、そうなん
だ。日本だとの会社だと割とね、上司の方にいや部長そうおっしゃいますけど僕はこう思うんですよなんて言うとね、割と心が広い上司の方が多いですよ、
ね、特に今ね、
まあ、そうか、うん、若い子そう考えるんだね、そうかそういう考え方もあるよね、うん、なんて言って結構柔軟なんです、うん、じゃあやってみなよなんて言うんですよ、うん、やってごらんとか言ったりとか、うん、そうじゃないんです、北米とか洋州の方は
ちょっと逆ですね、
逆です、ボスが言ったことは絶対なの、うんうん、絶対従わなきゃいけない、私はそう思わない、これはもう違うと思いますなんてはっきり言ったら大変なことになっちゃう、クビになっちゃう、
じゃあ空気読めないとダメですね、
そうだから空気を読めなきゃ、日本以上に読めなきゃダメなんですよ、で許されないの、うん、もう独裁国家みたいなもんですから、うん、各部署がボスの独裁国家ですよね、うんうんうん、だからたまに心広い人もいるんですけど、う
ん、
そうじゃない、
もちろんね、
全体がね、うん、全体そうじゃないです、もう本当にもう猿山のボスですよね、うん、だからもう絶対従わなきゃダメ、うんうん、でダメな人はどんどん入れ替えるんです、あの人たち、うん、自分の意見に沿わないものはじゃあアウト、うん、次って言って、うん、どんどん入れ替えるから結局転職をよくやるわけですよ、
なるほど、
あっちの人たちはね、
そうですね、
うん、だ日本は転職しないからダメだとかなんとか言ってる人いるけど、うん、違うんですよ、あの組織とかが違うし考え方は違うから、
今のそのそれこそ文脈背景があるからそういう転職を繰り返す、
だから職場ではあくまであそこでは猿山のボスがこう作り上げるハーレムなんですね、はいはいはい、ハーレムっていうかまあ集団、
分かりやすい、
うん、集団なんですよ、日本の場合そうじゃないですよ、会社のその状況というのは家族ですね、うん、あの延長した家族だから、ね、だから若手の子がなんかちょっとわがままなこと言ったり、はい、なんかやりたいってちょっとね先走ったこと言っちゃっても、うん、上の人はじゃあいいよいいよまあまあなんて言って、うん、あの許容してくれて、うんうんまあ、失敗してみるかやってごらんなんて言ったりするんですよ、親なんですね、はい、だけどアメリカとかそのあの欧州は違うんですよ、はいはいはい、あくまでボスだから、うんうんうん、だから食うか食われるかですよね、で、うん、あくまで自分のチームのメンバーっていうのは駒でしかないですね、はい、自分が上に上がっていくための道具でしかないから、うん、どんどん切り捨てて、入れ替えていく、だ私はそれを知らなかったんですよ、うんうん、私は本に書かれてたこととかテレビが言ってることをそのまま信じてたんですよ、
当然谷本さんでもそういう時代あったわけですね、
あったんです、分かんなかったから、うん、だから自分のその上の人にねちょっとはっきり言っちゃったこととかあったんですよ、はい、私はなんかこの監査基準だとワークしないと思いますとか、うん、
この前怒ってること言わないとね、
うん、この前ねこれおっしゃってましたけど、うん、それは規制にこの規制に照らし合わせると違いますっていうことで、まあファクトしてきただけなんですよ、ね、別に、うん、私は悪気は何もないです、はい、だって仕事ちゃんとやらなきゃいけない、はい、だけどそれは気に入らなかったね、うんうん、それですごくもう嫌がらせされたりね、うんうん、ひどい目に遭いましたよね、だそれは絶対ダメなんです、
なるほどね、
だからそういう状況を知らないと失敗しちゃうんですよね、
そしてそれも国とかその地域とかその会社によるわけですよね、
よりますよね、
なるほどね、いつも、インタビューをご視聴いただいてありがとうございます。
この度スタートしたメンバーシップでは、各界のトップランナーから戦争体験者に至るまで2000人以上にインタビューしてきた僕が、国内外の取材、そして旅の中で、見つけた人生をアップデートするコンテンツをお届けしていきたいと思います。ここでしか聞けない特別インタビューや秘蔵トークにもアクセスしていただけます。随時これは面白い、これはいいんじゃないかというコンテンツも、アップデートしていきますので、そちらも含めてどうか今後の展開を楽しみにしていただけたらと思います。なお、いただいた、皆様からのメンバーシップのこの会費はですね、インタビューシリーズの制作費だったり国内外のインタビューに伴う交通費、宿泊費、その他、取材の諸々の活動経費に使わせていただきたいと思っています。最後になぜ、僕が無料で、インタビューを配信し続けるのか少しだけお話しさせてください。この一番の理由はですね、僕自身が、人の話によって鬱や幾度の困難から救われてきたからです。そして何より、国内外のたくさんの視聴者の方からこれまで人生が変わりました、前に進む勇気をもらいました、救われましたという声をいただき続けてきたからに他なりません。この声は、世界が、コロナ禍に見舞われた2020年頃から、一層増えたように思います。これは本当に、ありがたいことです。ただ同時に、それだけ、心身ともに疲弊したり不安を抱えたりしている方が増えていることに他ならない、その裏返しであると僕は強く感じています。正直に言えば各僕自身も15年以上前に起業して以来、最大のピンチと言っても過言ではない時期を、この数年送り続けてきました。でもこんな時だからこそ守りに入ることなくインスピレーションと学びにあふれるまだ見ぬインタビューを、送り続けることが、インタビュアーとしての、自分の使命なのではないかと強く感じています。世界がますます混迷を極め先の見えない時代だからこそ、僕はインタビューの力を信じています。これまでのようにトップランナーや戦争体験者の方への取材はもちろん、今後は僕たちと同じ姿勢の人、普通の人の声に耳を傾けたり、ややもすると内向きになってしまう今こそ海外でのインタビューに力を入れていきたいと思っています。そして彼らの一つ一つの声を音声や映像だけでなく、本としてもしっかりと残していきたい、そう考えています。そんな思いに共感してくださる方が、このメンバーシップの一員になってくださったらこれほど心強く、そして嬉しいことはありません。ぜひメンバーシップの方でも、皆様とお目にかかれるのを楽しみにしています。以上、早川洋平でした。